のびついってプレゼンツのびつア
イ、皆さんこんばんは、東横名人でございます。本日も東京からじゃなくて大阪からお届けします。まだ南港にいるんですけどもね。お相手は今日もこの人です。どうぞ。
こんばんは、スカボです。
なかなかね、スカボさん第一声なかなか声張らないですよね。
そうですね、
横隔膜を動かさないとダメなんですよね。
いや確かにその通りです。
そうですよね。
ただラジオとの横隔膜使ったことないんですけどというか、いまだに横隔膜があるのかどうかも信用してませんけども
っていう話を先週していたんですが、
必ず僕は、第一声で、
はい、
声を張らないようにしてるんです。
それはどうして？
恥ずかしいから。
あー、シャイなボーイなんですね。
そうなんですよ、喋るの結構苦手なんですよ、人と喋る
の。そんなこと言うな。
いやいや、だからそのなんかね、
うん、
じゃあお前一人カラオケ行って一人でラジオ撮れよって話なんですけど、一、
うん、
人で喋るのは苦手なんです。
ちょっとだけ怖い話あってたくせに。
いやいや、 でもそれ周りにいるじゃないですか、周りが向こうにね、うんうん、でも人と喋るのは恥ずかしいんです、うん、じゃあ喋るのが嫌いかって言われると大好きなんですよ。
ややこしいな。
そう、ややこしい、ややこしい、ややこしいんですよ。ただだからスタートはちょっと低めにスタートしてから、もう2秒ぐらい声張ってますけど。
そうですね。
うん。
うん。
いや、でも、分かってますよ。ラジオとして、
うん、
やっぱり出だしね、うん。出だしは大事やから。
そうそう。プチって切られました。
そうそうそう。
こんばんはって、プチッみたいな。
だから、カツラ帽子さんみたいに、ね、カモーとか。
カツラ帽子懐かしいな。
そう。そう。
うん。
どうもーみたいな感じで出ていけばいいんでしょうけど、
は
い
は
い
は
い、
うん、
なんか浮かれてるみたいで嫌じゃないですか。
まあね、
うん、
仕事でもないですから。
いや、まあもう仕事より大事やと思ってますけどね、
うん、たまにね、
でもなかなかそのカツラ帽子の域まで行くには、タージンの域に行くには
無理ですね。なかなか、ね、
なかなか無理でしょ。いや、うん、だって衛生名人があって、
うん、
まあ衛生名人は声出してる方やと思いますよ。
そうですね、
うん、でも、うん、そんなあのゴブレーみたいな感じで入ってきたりしたことはないじゃないですか。
ないですね。
うん。いや、やっぱりそういう感じで入らんと、なかなかあの5分の枠からね、
うん、
自分のあの、
コーナー
で、コーナー、
冠番組、ね。
冠番組持つまではいかないですよ。
うん、
やっぱ、大阪の場合、まずラジオ局で冠番組持とうと思ったら、その前にまず、住純一さんの番組の5分のコーナーがスタートじゃないですか。
わかりやすいですね、大阪ってね。
うん、で、その5分のコーナーで、うん、こいついけるなと思ったら、30分とか1時間の番組持たせてもらって、うん、で、ちょっとずつ時間が、あの、これあくまでラジオの場合からね、
うん、
ラジオやから、夜の7時っていうのは全然ダメな時間。うん、
ナイターオフの番組ですからね。
そうそう。で、そこからスタートして、夕方4時、
うん、
昼の3時、
うん、
2時、最終的には朝の8時。
ね。
そこがゴールですから。
うん、
ま、最初は、もうあの、隅純一とか、これの番組の5分ですよ。
うん、
もしくは、番組と番組の間のパンの宣伝からスタートですから、そっからスタートしようと思ったら、やっぱり声張らないといけないっていうのは。
そうそう。短時間で、僕らまあ尺長い方ですから。
これ尺長いから、
最初
から、
ね、
最初から声張ってたら最後声出るようになるから。
あります。それはあります。
はい、
まあ今日もお届けするんですが、
はい、
ちょっと今日ね、オープニングで話すべき内容なのかどうかわからないんですけど。
はいはい、何ですか？
昔からね。
昔から、
はい、僕ら、指きたすってなんだっていうのでよくネタにしたじゃないですか。
後編まま終わってしまいましたけど。
いやいや、来てるんです。手のひらに、すべての情報が集約されて。
あ、それが指きたすでしたっけ？
スマホですよ。多分、あ、スマホやったんや。
衛生名人が言ってた指きたすって、確かズボン下ろしたら。
ズボン下ろして、クイクイってなんか、前
突
き出したら、あの、AV が再生されたりするのが指きたす。
指きたす。今度楽天に来る外人もそんな名前やったよね、気がする。
そんな名前なんですか。そんなこと言ったけど、まあ、その前で言うとマルチメディアとか。
マルチメディア。
ニューシステムとか。
キャプテンシステムとか。
キャプテンシステム僕大好きですから。
キャプテンシステムは何やったんですか？すいません。ちょっと忘れてしま
った。何やったかよくわかんないですよ。
キャプテンがなんかしてくれる。
してくれるんですかね。見えるラジオとかね。
あ、文字ラジオ。
文字ラジオ、見えるラジオ。
文字ラジオ、とうとう変わんままに終わってしまいましたけど。
変わないままでしたね、本当に。はい、まあ、そんな中で今、もてはやされてるのがビッグデータなんです。
ちょっと待ってください。
うん。
ビッグデータ。
ビッグダディじゃなくてもビッグデータ
です。データが大きいってこと？
うん、大きいやデータってことらしいんですけど。
それは大きいでしょ、今。
まあまあまあ、いっぱいね、今、なんでもハイレゾーの時代ですから。
だって、うちのノートパソコンですらデータ大きすぎますよ。
うん。
1テラのハードディスクで何やねんと思いますもん。
思いますけど。
僕が初めて買った Mac って、その、ハードディスクの容量がね、
うん。
100メガでした
よ。うん。100メガね。
そんなんでしたでしょ？
そんなもんですね、昔はね。
で、僕は、その、中学の時に初めて買ったマイコンのね、
うん、
ラムが、
うん、
32キロでしたよ。PC8 センチのラムが。
32キロバイトでしょ？
32 キロバイト。しかも、最初16キロバイトしかついてなくて、残りの16キロバイトはオプションで買わないといけないんですけど、その16キロバイトが、4万ぐらいしました、
うん。JPEG の画像以下ですよ、下手した。
あれで何やってたやろ、俺。
RGB の画像1個だけで無限の広がりがあったんです。で、
それからフロッピーディスクが 1.4 メガとか。
1.2 メガとか、ね。
なった時に、うん、もう、これ1枚やったら、僕のデータ全部入ろうと思ってました。
そうですよね。
今、何も入りませんけど。
うん。そういうのも含めて、
うん、
ビッグデータ。
だから、データが大きくなったん
です。データが大きくなったじゃないですよ。
パソコンが速くなるけど、そのためにデータが大きくなってい
って。データが大容量化とか、うん、ってことでしょ？
だから入ってる情報量は一緒なんですよ。
うん、
データがでかなってい
ってる。でかなってるだけだから、まあまあ、比例していくってことなんでしょうね。はい、まあ、そういうんじゃなくて、今、ビッグデータって言われるものは、
はい、
人々の、物の購買履歴であったりとか、
はい、
人々の、生活情報が、ログを取られていて、
うん
その、行動から類推される、
うん、
次の行動を予想する行為を、
うんうん、
ビッグデータの解析っていうのかな、
うん
そういうふうに言われてるんですよ。
はい、
例えば、山崎、ローソンで山崎の、
うん
ダブルソフトを買う人は、
うん、
なぜかわからないけども、なんでしょうね。マーガリンを買ってるやったらありふれてるけど、メントスをなぜか買ってるとかね。例えばですよ。そういうちょっと関連付けれないんじゃねえかこれって言われるものが意外と、
ビッグデータからは。
読み解けると。類推できると。
はいはい。
それを、鬼の首取ったかのように、ローソンではこんな事例がって言って、ビッグデータどうって言われて、いまいち僕はピンとこないんですよ。それと、JR 東日本がスイカの情報を、
うん、
まあ名前は当然伏せた状態だけど、収集していた、
うん、
いやそんなん分かってたよっていう感じなんですけど、それに対して騒ぎ立てる人とかいるじゃないですか。
スイカの情報をその情報を集めてデータ化しないと
意味
ない。いろんな地獄とかいろんなものがね、
うん、
筋屋さんが困るんじゃないですか。
いやそういうのではないです。筋屋のためにビッグデータはあるわけじゃないと思いますよ。
え、ビッグデータってそういうもんじゃないの？なんか例えばそのヤフーとかそのグーグルで、
うん、
インフルエンザーって検索をみんながかけたり、
うん、
ほんでその検索数が一番多い県が、
うん、
今インフルエンザ流行ってるよ。
あ、まあ、それは、どうだろう。
え、ちゃうの？ビッグデータじゃないんですか、これは。
それは検索のログだから、
うん、
まあ、アクセス解析ですよね。
うん、そうそうそう。
普通の。
うん。
うん。インフルエンザで調べたらそこインフルエンザの人多いか。
そうそうそうそう。それどこから検索かけられてるかっていうのをバーッと集めて、
うん、
今なぜかこのなんとか県のここ集まってるよ。
インフルエンザ。
だから病院行く前に検索するから。
うん、
じゃあここじゃないのみたいな。じゃないの。
ああ、まあそれもあるんでしょうね。
うん。
うん。その関連付けをいろいろ複合的に見て、引っ張ってきて、類推して、それを商売に役立てるのがビッグデータ。
ビッグデータ
だ、なんですよ。いまいちピンとこないんですけど。いや、
全然行きません
よ。いやいやいや、まあ、なんとなくわかるんですよ。なんか、これとこれ、うん、だから、これを、ダブルソフトは絶対、ローソンには必要なんだ。1日3個しか売れないダブルソフトだけど、
うん、
このダブルソフトが3個売れることによって、
うん、
この店の基盤なんだと。根幹なんだと、みたいな。
まあ、そういうキラーソフト
的な。キラーソフト的なものがある。
ある。
実は、脇役なんだけど、うん、2番打者のこのイブシギンのなんとか選手がいなかったら、このチームは回りません、
うん、
みたいな。
あ、でも、ローソンって昔から結構そういうのをちゃんとしてて、
うん、
あの、もう何年も前にもそういうローソンの番組みたいなのがね、
うん、
あって、このなんとかなんとかケーキっていうのは売れないんですと。
うんうん、
全然その、 お菓子の、そのランキング、うん、スイーツのランキングでローソンでは下から数えたら早いぐらいなんですよ、うん。じゃあ、棚から外せばいいじゃんって思うでしょ、うん、でも、これを買う人は、ものすごいリピーターなんで、
うん、
必ずこれを買う人は、ローソンでの単価がすごい高い人。
うん。なんかあれですか、カニ缶でも買ってくれるんですか、ね、
言うたらなんか、うん、その、これを左右、まあ、これは、売れないけど、うん、これを買いに来た人は、ローソンでめっちゃ金落とすと。
うん。っていうこと
なんですね。その人のためにこれ置いてるようなもんです、みたいな。
ありますよね、カタログでもね、絶対廃盤にできない商品ってね。
はいはいはい。
そういうのもなんでしょうね。
うん。なんかそういうのでしょ
違う
ん
ですか、うん、いやいや、まあまあ、そういうことなんでしょう、ビッグデータっていうのは。
うん。
でも、いまいちピンとこないですね。いや、わかるけど。でも
昔から言うたら、うん、ビッグデータじゃないけど、
ポスのデータもビッグデータで、うん、ビッグデータでしょ
言うたら、その、パートのおばちゃんが、一番よく優秀やって言うじゃないですか。
うん、よく何でもね。
うん。今日はこの駅弁が150はいるよ、みたいな。
読む、なんか知らんけど読める。
いや、なんか知らんけど読めるっていう、うん、歩くビッグデータみたいな、あの、パートのおばちゃんがいるじゃないですか。うん、要は、そう、人間の感覚でやってたものは、そのパートのおばちゃんしかわからなかったものが、誰でも使えると。
ってことなんですよね。だから、本当はタクシーでも、
うん、
よく研究していて、うん、すごい水揚げの金額がある人とか、
はいはい、ありますね。
あるじゃないですか。
はい、
今日は嵐のコンサートか、と、
うん、
大阪ドームかな、とか。うん、
まあ、それはね、
うん、
誰でも考えるから、うん、みんなそこに集中して、結局、大したことないと。
うん、
でも違うんだよ、と。
実はそこで手薄になった、野田阪神に行くんだよ、とか。
そうそう、コストコに行くんだよ、と。
うん
っていうようなおばちゃんがいるわけですけど、うん、まあ、それをもうビッグデータで。
なんかね、そうビッグデータって言われて、そのビッグデータ話して、
うん、
もうビッグデータ話ラジオでしたいなと思ったんですけど、もう一個気になることがあるんですよ。
ビッグデータ、
ビッグデータを扱うデータサイエンティストという、
うん、
今世の中で最も熱いセクシーな職業。よくそういう触れ込みがネットの記事で出てくるんですよ。データサイエンティストはわかる。それを解析する解析屋さんですよ。ね？
はいはいはい。
それをセクシーな職業って言ってるんですよ。そうそう、わかります？セクシーな職業って。
なんかポールに捕まってくるくる回
る。そうそうそう。
そういう人。
はい、コヨーテアグリーみたいなね。
はい。
うん。セクシーな職業。ってどういうことですか？これ、セクシーな職業って。僕一瞬パッて思いついたのは数学者が女と別れて、
はい、
ね、ルージュで鏡にもうクソ野郎みたいなこと書かれてて、そこでまたそのルージュで計算式を思い出したように書いてしまう、みたいな。
どこの松永やねん。
いやー、ゲームセット。いやって書かれてるじゃん。そういうあるじゃないですか、ガリレオ的な。
ガリレオそんなシーンあったっ
け？ないけど、
はい、
ガリレオはいろんな福山雅治いっぱい書くじゃないですか。
はいはい、
そういうセクシーさ、セクシーって。もうすごいそのフレーズがね、今世の中で一番セクシーな職業って言われてるんですよ。じゃあその前までのセクシーな職業って何やったんですか？
あ、そのデータマットサイエンティスト
データマットサイエンティストの前の
前のセクシーな職業、
全美貌な、そうですよ、セクシーな職業って何やったんですかね、
その前。
うん、ホリエモンとか村上ファンドとかですかね。
カリスマ美容師とか。
カリスマ美容師。セクシーじゃないでしょ。
セクシーじゃないですね。
なんかだから、うわ、こんなん、
やっぱ
こんなんできてかっこいいんだよ。
セクシーっていうぐらいですから、うん、少なくともビッグトモローでに1回か2回は特集組んどいてもらわないと。
ちょっと良さつわさみたいなのがいいのかな。
いや、それはそうでしょ、
うん。
やっぱビッグトモローでしょ。
ビッグトモロー。
セクシーな職業って。
セクシーな職業、うん。すごいそれが気になるんですよ。ビッグデータって記事が出た時、絶対セクシーな職業ってみんな言ってるんです。
あ、そうなんですか。
いや、結構僕見た中ではね。
僕も半年に1回ぐらい、夜中にそのね、ちょっとなんか揚げ鶏と、
うん、
ビッグメンチカツうまいですよね。ビッグメンチカツを買いに、どうしても食べたくなる時あるじゃないですか。
ないと思うけど。
いや、あります、あります。
あるんですか、メンチカツ食べたい。
最近のコンビニのビッグメンチカツ、
美味しいんですか、
原骨メンチカツ、でかい。
うん。
美味しい。あれ食ったらもう絶対太るって分かってるけど、
うん、
で、ビッグメンチカツを食べる時にね、
うん、
一番こう、その読みたい雑誌、 やっぱ雑誌一緒に買うんですよ、僕。そういう、
その。それはビッグデータで解析されてるんですね、
そうそうそうそう。だから僕なんかは多分ビッグデータの、もうほんも、もろにもう、その、ね、一番狙われてる人間だと思うんですけど、うん、こいつ必ず、げんこつメンチカツとビッグトゥモロー買うの。なんかメンチカツ食べてるとき、ビッグトゥモロー読みたいでしょ。
まあまあ、読みたい、読みたい。読みたい。
ビッグトゥモローで買えたるわけじゃないですか。うんうん、あの、副業で、なんか100万儲けろ、みたいなこととか、
うん、
その、なんか年収1億、出したらして年収1億いったよ、みたいなこといっぱい書いてあるわけじゃないですか。
はいはい。
で、その、分かってますよ。分かってますけど、
うんうん、
もしや。もしやって思うわけじゃないですか。
はいはいはい。
ほんだらそのセクシーな職業乗ってるわけですよ。
セクシーな、何に乗ってました？
コロナで買った時は、その、儲けましたと。今やその資産が何千万もありますと。でその人のセクシーなその儲け方が、コンテナ買うんですよ。
コンテナ買う？
コンテナ買うんですよ。あの普通のあのコンテナですよ。
カラオケボックスとかする。
貨物列車に乗ってるような。うんうん、あれをコンテナを普通のその駐車場みたいなところに置いて、
うん、
ほんでその貸すんです。貸し倉庫みたいな。
貸し倉庫ね。
はい。
ダイゼボックス的な、ね。
そうそうそうそうそうそうそう。うん、そういう感じで儲けてるセクシーな人がいたんです。で、俺もその、げんこつメンチカツを食べながら、
これか。
セクシー。これか。
これか。
セクシーな儲け方やなって思って、いざ、次の朝なると、なおなみたいな感じになるわけじゃないですか。コンテナであんたみたいな。そんな貧乏臭い、そんな。
いや、全然セクシーじゃない。
全然セクシーじゃない。でも、夜中2時頃にげんこつメンチカツ食べながらビッグトゥモロー呼んでると、
セクシーに思えてくるかもしれない。
コンテナビジネスもセクシーに思えてくるんです。
は
ぁ。ビッグトゥモロー呼んで、俺もそろそろかな、みたいなことを考えるんですけど、
うん、
朝なると、冷静さを取り戻す。
戻して。
取り戻す。ほとんどの人はそうやと思うんですけど、
うんうん、
でもたまにそういうふうにちょっとビッグトゥモロー呼んでトリップしたいじゃないですか。
ああ、それで、ちょっと油分を。
そう。
取れば、うん、なんかの職業でも、多分セクシーに思えてくるし。
う
ん、
そうそう。だから、
うん。わあ、なるほど。
その時間でないと、うん、セクシーな職業なんかないですよ。
ないんですかね。だからあれですかね。多分僕も、げんこつメンチカツを食べながら、
うん、
プロフェッショナル仕事の流儀を見たら、
うん、
何でもセクシーに思えてくるんですかね。弁当売りの おばさんですら。
いや、だからね、あれが、いや、そのね。
寿司職人もセクシーに思えてくるんですかね。
確かに、
うん、
確かに最初は良かったです。
ね、プロフェッショナル？
プロフェッショナルとか、
うんうん、
その一般の人に、そのね、ちょっと当てて、
うん、
あ、すごいみんなプロなんだなっていう感じね、うん、あったけど、なんかこう、必要以上にね、
うん、
なんかこう、その持ち上げすぎてて。
まあ、ありますよね。多分過剰放送してるなっていう人はいますよ。
うん。
うん、
だから、まあ、もう、情熱大陸的になってくるじゃないですか、
うん、
だんだんだんだん。そこまで持ち上げんでもっていう。
本当にだからセクシーな職業っていうことを言い出した人に僕は改めて問いたい。どういうことをセクシーな職業っていうのかっていう定義をしてほしいし、今最も熱いセクシーな職業。
熱くないですよね、そもそも。
え？
そもそも熱くないでしょ？
まあでも世の中はおっちゃんとかはね、
うん、
クラウドっていうのが流行ってるらしいやないかって。ビッグデータっていうのが流行ってるらしいやないかっていうわけですよ。
うちの会社には、
うん、
まだそのクラウドすら来てないです。
クラウドすら来てない。
クラウドすら来てない。だからビッグデータとかないですもん。
ああ。
だからその僕内部に入って初めて分かったんですけど、
うん、
うちの会社ほどデータを使いこなせない会社ないですよ。
もったいない。
いや本当に。
もったいない。
だからデータはいっぱいあるんです。
うん、
それが何の紐付けもされてないんで。
うん。いやまあでもありがちですけどね。
うん、
例えばその、ね、いっぱいデータがある中でも、データマイニングっていう言い方するんですけど。
なんでそう、また新しい言葉が。
いや、それはもう普通に仕事で言われてることではあるんですけど、
例
えば、
うちの会社で聞いたこと
ある。三井住友ビザカードお客様相談センターに来る、お客様相談室の、文字を起こしたりとか、
はいはい、
アンケートフォームとかにある何万件と来る問い合わせとかのやつを文字を解析して、
うん、
どういう質問が一番多いのかっていうのを言語解析して、 なんでしょう、データをスクリーニングして、こういう属性のもんが、代表的なやつありますっていうのを解析してくれるん
です。言葉をこう。
そうそうそう、分節で区切って、この組み合わせが多いし、はいはい、類型化するとこういうことをが一番質問としてあります、はいはいはい。だからホームページとかにはこういう質問がよくありますっていうので、質問出ないような作り方にしましょうね。っていうのを何千万かけてやったりする。
そういうのを作るだけで何千万も飛んでいくんですよね。
いきます。ただ、それがコールセンターに、例えばどっか、まあ、トランスコスモスとかっていうコールセンターの、ね、はいはい、会社とかに頼んで、人件費が月々1000万かかってたのを、その問い合わせのコール数が減るから、それが半額にやったら1年間で減価償却できるよ、みたいな。そういう。
勉強になります、
ね、セクシーな職業が。
うちの会社では、そのね、コールセンターの女の子がそれを全部集めて、うん、今月こんなん多かったですっていうメールが来ます。
それが恣意的な内容になったりとか、こ、はい、んなん当たり前だよっていうことになってしまって、もう見消されて、はいはい、全然セクシーさが多分失われるんじゃないかなって思ったりしますね。
そもそも衛星名人の、はい、東横名人の、はい、職業はセクシーなんですか？
全然セクシーじゃないですね。
いや、だから、話だけね、うん、その周りのそのイメージを、うん、イメージで、例えばその、デザインしたりとか、
はいはいはい、
もの作ったりとか、はい、札を作ったりとか、
クリエイティブなこと、ね、
セクシーっぽいじゃないですか。
全然セクシーじゃないですよ。
でしょ、うん、で、僕も言われるんですよ。
いや、そういう、メカニカルなもの
を作って。メカニカルなものを作って、それを修理したりとか、
セクシーですね。
LINEで品質見たりとか、うん、挙句の果てにはあるでしょ、なんかそういうもん持って、その、大きな病院とか行って、ジョイさんとかと、みたいな。
そういうセクシーなイメージはありますね。
そう、米倉涼子がほんまに歩いてると思ってんの？え？あ？みたいな。
うん。
実際にはセクシーな職場じゃないんですよ。うん。全く。
うん。いや、本当にセクシーって何なんだろう、セクシーな職業って。
で、多分ね、そのデータを解析してる人って、うん、要は一日中数字見てるわけでしょ？
全然セクシーじゃないと思いますけどね。
いや、そんなの言ったら、その、近所のゼリーさんのおっちゃんとかさ、うん、みんなセクシーやん。
ケイリーのおっちゃんとかみんな
セクシー、ね。ケイリーのおっちゃんとかみんなセクシーやけど。
いや、多分僕は真面目に答えると、うん、俺、こんなこと分かっちゃったぜっていうところが、このセクシーさじゃないんですか？俺、こんなことを発見しちゃったぜっていう。
っていう。え？メンチカツ買ったやつはビッグトモロ買うんだよみたいな。
おぉ、セクシーっていう。ならんと思うけどなって話ですけど、多分、なんかその発見。
うん。
とか、なんかこう、え？みたいな。ちょっと、ひょうたんこら、こら、こ、こらじゃない、こま。
はい。
みたいな発見ができるのがセクシーっていうんじゃないのかなって
思います、ね。まあ、そういうだ、例えばね、そのヨーロッパとかアメリカとか行って、うん、この、ちょっと、シャレた雑貨とかが買い込んできてね。うん、
それが当たった
と。それを、並べたセレクトショップの店長とか、うん、セクシーじゃないですか、
うん。それが最初にやった人やったらセクシーなんですよね。
だからその雑誌とか読んだらセレクトショップの店長とか出てきて、みんなセクシーにひげ生やしてるじゃないですか。
うん、まあみんなセクシーですよ。
セレクトショップって。
エロひげみたいな。
うん、いいなみたいな、うん。なんかすごい人生を謳歌してるでしょ、あの人らって。
うん、
いや、僕らにはわかりませんよ。その何歩借金持って。
いや、大変や思いますよ。
毎月家賃に追われて、いろんなこと考えてるんでしょうけど、僕らそんなわかれんから。
はたからはセクシーに
見えます。セクシーですよ。
うん、
僕らだからセクシーのかけらもないもん。
うん、いやだからセクシーな職業っていうのをまず定義してほしいのと、うん、セクシーな職業なんかよくわからんけど憧れるなっていうお話ですよ。
だから今一番熱いとか今一番セクシーってことは、うん、どんどん変わっていくわけでしょ？
そう。
熱いのもセクシー
なのも。
で、そもそもその、今一番そういうのに、
うん、
敏感というか、うん、その、大卒のね、
うん、
新卒の人たちが、その、僕セクシーな職業に行きたいっすわみたいな話聞いたことないもん。
まあそんなこと言うてんやつおれへんから。
おれへんでしょ。
ただ雑誌とかあのネットの記事書いてる人に問いたい。何それって本当に、まあ、
そんなん言い始めたら書くことなくなるけど書くことなくなるけど。いやでもセクシーね。それはまあそのいましたけどね、僕の友達でも。その大学ぐらいの頃
コンテナ買うとかそういう風なセク
シーさ。そんなんじゃない、そんなんじゃない
なくて、
うん、いやだからそのディーラーになりたいんだと。
ディーラー、うん、全然なれるじゃないですか。
車とかじゃないよ。
で、何のディーラーですか？
おだから、ドルとか、円とか。
ああ、東京ハローとか。
そう、東京ハロー行って、ね、その、なんか、紙をこう、カチャッて、
ああ
パッて。
それ わかった。
水切りみたいな感じで、その、うんうんうん、飛ばすじゃないですか。うんうんうん、未だにやってんの？あの、紙飛ばしたりとかして
るの？やってないと思う。未だにあの、証券取引所で、この手で、指出したりとか。セクシー！
あれを、僕らは、すごいセクシーだと思ってた、
うん。セクシーですよ。わかった、それや。
いや、それか。
でも、セクシーですよ。
でも、あの、そのね、
うん、
まあ、その、演奏場とかで、その、あの紙をフィフィフィフィやって、
うん、
で、先輩とかが、あの紙だ、あの紙一枚で、何十億だぞ、お前みたいなことを言うわけですよ。
セクシーじゃないですか。
踏んで、俺ら、ちょっと濡れましたもんね。
順
で。どこが濡れたかよくわかんない。
あと思うのは、こういう指令室みたいなところで、うん、ドンって座って、なんか成功したら、バーンって髪の毛、髪が舞う、ハリウッド映画みたいなところも、NASA の職員も僕セクシーだと思いますよ。
とりあえず毎日火星に探査機着陸させたりとか、
うん、セクシー。
無事にハヤブサ戻したりとかせなあかんじゃない
ですか。規模が、わかった。やっぱ男の子だから、でっかいものが好きなんですよ、多分。
まあ、とりあえずね、扱ってる金額が、
うん、でかいとか、その規模感がでかいとか、いっぱいなものを動かしてるぜ、
うん。だからさっき言ったように、例えば東京証券、うん、昔のね、
はいはい、
あの、大将とか東証みたいに指をこうやって、
はいはい、
取引してたじゃないですか。うん、あれはセクシーだけど、
うん、
じゃあそれが築地やったらあかんのかと。
セクシー
ってことは、
いや、
マグロでも同じことやって
る。いや、多分寿司三昧の社長はセクシーですよ。
でも、
規模でかいから。
いや、1億なんぼやったからね、あれは。
去年はおかしかったですからね。
でも、築地じゃダメなんですよ。で、大小でもダメなんです。東証でない。
東
証、
うん。
まあ今、大小もね、あれやから。
ウォール街とかね。
そうウォール街とか見てね。
ああ、わかった。まあ、セクシーの裏には大きい規模なものじゃないとダメなんだ。
ビッグデータって言うぐらいですからね。
いや、そう。だからそれが、
天満の商店街のやね、売り上げとか見て。
そう、ビッグデータにはならないけど。
やっぱ春駒やな、みたいな。そんなんじゃあかんわけでしょ。
それが、でっかい規模が一人で。
うん、一人で。
どないかなっているっていうところにセクシーさがあるんですよ。一人が、ね。
うん。
なんか、バンカーバスターじゃないけど、だからあったじゃないですか、その、日銀法みたいな、
はいはいはい、
セクシーですよ、谷垣。
そう。
放送ね、
はい。
谷垣総理ですか、あ、そうじゃないか。金融大臣も、セクシーやったんですよ。
はい、そう。だからそこら辺まで行くとセクシー。
ああ、自己完結しましたね。
完結しましたか。
うん。いや、まあ言うたら、もう本当に。
コンテナビジネスじゃ
ダメ。コンテナビジネスじゃダメだっていう。
ダメなん
です。いや、セクシーな職業は憧れますね、やっぱりね。
まあ、セクシーとは全然離れてますからね、僕
は。はい。これ放送上がってる頃はもうだいぶ時間が経ってるとは思うんですけど、
もうそろそろ何打ってもいい頃でしょ
う。うん。
ね。
虚勢が行きましたね。
虚勢かな。
大阪ではね、屋敷隆人さんが亡くなられて、
はい、
年明けの3日に亡くなられたんですかね。
そうなんですよ。
そこまで行っていいんかいっていう、はい、行ってっていうのは行ってよしの行くね。
そう。
を墓石に掘ってくれガクッ。ご遺言に残しちゃったっていう。
まあね、風の噂では、
うん、
もうだろうと、
うん、ダメだろうと、
うん、っていう感じの噂はまあ聞いてましたよね。
うんうん、
はい。で、まあその大阪10月も喪に服してるわけですよ。
本当にね、大阪がもし州とすれば、本当に州葬、うん、国葬。
もうやってる勢い
いいんですよ。僕は本当に、木田太郎が亡くなった時は、関西みんな泣くやろうって思ってますよ。
いや、笑うでしょ。
あの面どうすんねや、みたいな。
いや、だからその、笑うっていう言い方失礼やけど、うん、もう大往生でしょ。
まあまあ、木田先生に至ってはね、もう80近いですから。
で、意外とその関西のその、まあ、その関西で、その一流の芸能人とかそういうくくりもないし、うんその、あの人が、みたいな、その尊敬、まあ、みんなから大尊敬されてるような、人が最近死ぬ こともないわけですよ。
うん。
大体みんな東京行っちゃうんで。
まあ、言うたら、あれでしょうね。米朝さんが亡くなったそうなんです
ね。そうそうそうそう。米朝。
うん。
米朝ね。
うん。
まあもちろん志らくさんが亡くなった時も。
ああ、まあまあ。
まあそれは大変やったし、うん、もちろんあの、藤山亀さんが亡くなった時も大変でしたよ。
うん。うんう
ん、でもまあ、なんとなくその、東京で、例えばね、あの、有名なその俳優さんが亡くなった時とか、で、
うん、
例えばそうみんなあの、ね、弔問に行ったり、なんか書きに行ったり、まあ、まあ、古くはその、X ジャパンの人が亡くなって、女の子がみんな追いかけたりとか。
X ジャパンの人、あ、え？ X ジャパン
の人
が。ヒデ、ヒデね。
うん。
あ、X ジャパンってなんか、イエーイっていうこの、エッグ坊主のエッグ。X ジャパン、びっくりしました。
いやいや、だからそういう、そういうのはあんま、大阪ではあんまり
ない。まあまあまあまあ、ないんですよね。
ええ。
こっそりと死んでた。
こっそりと死んでたとか、
うん、
あの、落ちぶれて死んでたとか、
うん、
あの知事がみたいな感じとか、
うん、そうですね。
やっさんみたいな感じじゃない、うん、どっちかというと最後ちょっと寂しい的な。
まあ、晩節はね、
うん、
山城さんもね。
そうそうそう、そう。だから、うん、その東京みたいに、こう、最後まで、
うん、
もうその、突き抜けてみたいな感じじゃなくて、
うん、
最後ちょっとこう、
そうですよね。
うん、ちょっとみたいな感じになって、うん、ひっそりみたいな
悲しい終わり方が多い。
そうそうそう。で今回の高人さんは、うん、まあまあ言っても
走り続けてましたから、
走り続けてて、
うん、
まあまあその1年間の休養とかいろいろありましたけど、うん、そのままなんで、
まあ晩節は汚してない、
まあ汚してない上に、
うん、
もうその持ち上げ方がすごい。
死んでから急にすごいいい人みたいな。
いや、もともとね、それはその飲み方がすごい男らしいとか、そういうのはいっぱいあったけど、うんうん、ここまでいい人だったのかっていうぐらい、
うん、
良いエピソードしか今出てきないです。
あ、それは言うと悪い話がいっぱいあるやろうっていうことを言いたいわけです。
いやいや、別に悪い話をあげろとか言ってるわけじゃないですよ。
うん、
でも、そこまで。
言っていいんかい。
いや。今、大阪中の手柄は全部屋敷高人のもんですよ。
橋本さんが知事になったのも。
もちろん屋敷高人の助言があったから。
安倍晋三が総理に返り咲いたのも。
一緒に温泉行ってお風呂の中でずっと応援したから。
ってことなんですよね。
だって、宮根さんがフリーになるとき、
うん、
社長室で社長に土下座する勢いで、こいつをフリーにして東京で勝負させてやってくれって。
で、官邸の社長に言ったんですか？
あの、朝日の。
ああ、朝日か。
うん。うん、あの、だから、宮根さんがその、死んでからね、
うん、
僕はこう不利になれたら、高人さんのおかげですと。ある日、社長室に行ったら、うん、社長と高人さんが座ってて、ちょっと怖いって言って、こいつ男で勝負させてやってくれって高人が社長に言ってくれた。で、社長が分かったと。で、フリーになって、今こうなったのは高人さんのおかげですと。
なんかまるであの、大木監督みたいな感じですね。
いやいやいや。
大木監督も死んだ時も、え、大木さんってそんなにいいみたいな。
大木さん結構黒い噂聞きましたよね。
そういう話、昔、坂本さんとしたような記憶があるな。
意外と黒い話聞いたんですけど、
うん、
まあ確かに死んだ人に悪口は言えない。
まあまあ言わん方がいいですからね。
今の高人の持ち上げ方を見たらすごいですよ。
本当やったのかな？
いや、もちろん本当でしょ。
うん、
まあ若干持ってるかもわからんけど、
うんうん、
もうそれこそもうその、なんか、言うたらなんか日本の黒幕とかフィクサーが死んだ勢いですからね、今。で、まあ、その、そういう、一回スキャンダルで潰れかけたタレントとか芸人を、高人さんはほら、あの、救ってあげたと。
うん、
全部もう一度ヒノキ舞台に上げてあげたと。
うん、
で、もうその、そういう人たち、一回そのスキャンダルで東京で仕事なくなった人たちを全部その高人は番組に呼んで、
うん、再生工場
みたいな、ね。再生工場でしてあげた。あれも高人ならではみたいな。
うん、
いや、そうかな。そうかな。星野亜紀とかそうかなみたいな感じも若干あるんですけど、うん、単に面白いから、みたいな。
まあ面白いから、ですよね。まあでも芸能人の人はやっぱり出てなんぼっていうところがあるから、でもやっぱりそれは
まあまあ何でもかんでもそれはもう呼んでくれてありがたいと思うんで、それはメッセンジャーの黒田も、
うん、
北野誠も、屋敷隆に感謝せなあかんと思いますけど、いやもうほんまにすごいエピソードしか出てこないですよ。
うん、
もうなんかね、大阪の北とか、
うん、
北新地は、あの、売り上げの半分ぐらい屋敷高人やったんやなっていう。
どこ、いや、ちょっと待ってください。あのね、
もう、いや、だってどこの前だもん。
もうよく2チャンネルコピーである、あるじゃないですか。一応は、うん、あの、5打数、 100万だだよとかなんか、あのコピペに近いようなな。
いや、だって、もうその、スナックのママとか、北新地のママがみんな、あんな飲み方してくれる旦那さんはもう二度と出まへんやろ、みたいな。
言ってるんですよね。
うん。で、だから例えば、その、国商祭か、だから忘れましたけど、うん、その、飲んでたと。で、バーっと北新地に飲んで、ほんでもう、ああ、もう終電間に合わないって言ったら、な、俺任しとけって言って。で、タクシー呼んで、これで東京まで行ってくれってタクシーのうんちゃんにパーンと100万円、みたいな。毎日そんなことしてたんでしょ？
いや、絶対そんな、それ、いや、絶対そんなしてないと思いますよ。
いや、それ、で、その、それも新聞に載ったりしてるんですよ、そういう話もね。
うんうん、
で、毎日のようにそんなの、飲んで、大体あるでしょ？その、どこでもその好きなワイン必ず置いとけ。うん、で、好きなワインをあげて、で、毎日10軒ぐらいはしごするわけじゃないですか。
うん、
で、もう東京から来たら一切金はよこさへんと。ビートたけしが来た時も、ビートたけしがギャラはいらんよって言うと、うん、よし分かったやでノーギャラでその代わり自分の懐から何百万か渡したみたいな。それ聞いてて、よう芸人が言うじゃないですか、その関西のテレビはギャラ安いと、
うん、
で東京の東京のテレビ行くと一桁違う、
違う言いますよね、よく
屋敷隆司何本持ってたんの、
関西のテレビ準キー局の制作費の半分は高人に持っていかれたぐらいの勢いですね、それだったらね。
なんか、それ聞いてたら、高人って。
計算合えへんやん。
計算合えへんでしょ。北新地の半分は高人のおかげで食ってたって言うんやったら、高人年収、マー君と変われへんやん。それぐらいでないと、やっていけないでしょ。
おかしいなーって。
毎日毎日、その、
100万円
も。100万も。
100円、感情使うような感じでね。
そうそう。ほんで、毎日10軒はしごして、うん、バンバンワインあげて、ほんで、払いもやっぱり何十万かずっと払っていくわけでしょ。
おかしいな。計算合わないなー。
高人にギャラいって何も払っちゃうやん。
ちょっとキム・ジョンイルとかそれ思い出すぐらい。
いやいや、そうですよ。
本当に。なんか、初めてのあのゴルフのラウンドでホールインワン特集みたいな。
いや、だからその、確かに高人はすごい人だと思いますし。
います。好きです。
もう東京ゲームあったと思いますし、歌も上手いですし、僕も好きですよ、歌も。
うん、
でも、そこまで、
言うかって。
言うかっていうか、そこまでギャラ高かったかな、大阪の番組で。だから、やっぱ、そこまで言っていいんかいって、うん、一応まあ、コメンテーターの人らは、どっちかっていうと、その、タレントっていうのは違う人だから、言うほど高くないって言っても、
うん、
やっぱ一人10万や20万は渡さんと東京から来てくれないでしょ、
うんうん、
ましてや、田島陽子さんとか、みんなから集中砲火浴びていじめられてるけど、
それでも気を来てくれるわけですからね。
あの人はタレントとしては、やっぱ一流じゃないですか。うんうん、ああいう番組のタレントとしては。
タレントとしては、
コメンテーターとしては、やっぱあの人おらんと、はい、話が盛り上がらないんだから、うん、三宅さんと田島さん追って初めて行っていいんかいだから、
うん、箱でね盛り上げるっていうので、
だから言うたらもうあれ東京の番組で考えたらもう田島さんと三宅さんには100万コースじゃないですか。
まあそれぐらい行くんでしょうね、多分講演会行ったらいくらかもらってる人たちですからね、うん、
って考えたら屋敷隆人は久米広しポジションなんだから、
うん、
あの番組だけで1本500万とか
タモリ並みですね。
でも、言うても関西のテレビ局ですね。
うん。おかしい。計算合わないですね。
だって夜中に、歩いてる人たちおるじゃないですか。うん、まあ最近は浜田とかも歩いてますよ。
ゴブゴブで。
ゴブゴブで歩いてたり、もうないも大阪に来て。
なるみの番組です
ね。番組出て、みんななんか地元に帰って突然番組やり始めて
る
んで。
怪奇志向が今ね。
そうそう。
出ていますからね。
若手の芸人からはもう何すんねんみたいなこと
言われて、うん。荒らすなよみたいな。
そうそう。だってもう、ないないの岡村が、この前天満の商店街歩いてましたからね。
なんかね、違うやろって思うんですけど、そうそう、まあ別に、まあ、高槻の人ですから、
うん、
いや、茨城の人か、別に、それはおかしくないんだろうけど、うん、なんかちゃうなっていう。そうそうそう、いや、ここ混んでいいやん、みたいな。
でも、もうそもそも、時間帯の関西のテレビでは、うん、お金のかかれへん芸人の人たちが、おそらくギャラは、2万か3万ぐらいでずっと番組やって
出てることがもういいんですよね。
そうそうそうそうそう。
今後に続くために。
陣内かって確か最初6000円ぐらいでレシートすごろか始めてたと思うんでね。
うん、
それを考えて、たとえ、屋敷隆人でも。
おかしい
ですね。奥行くかな、一体何でも受けてたんかな、隆人。
いやー。ハワイに不動産あるとかいろいろ聞きましたけど。
で、馬主もやってたでしょ。
うん。
だから僕、隆人のその、収支が、
合わない。
ずっと昔から思ってたんですよ。あんだけ金遣い荒かったら。
でもまだすぐお子は残ってたんですよね。奥さんに遺産相続で。
歌ってすごいな。カラオケの印
税って。僕が歌ったやっぱ好きやねんとか、あんたとか東京とかも、高橋の財布には行ってるんですかね。
まあもちろん行ってるんでしょ。いやでもそうでないとおかしいですもん。
ねえ。
いや、ほんまにね、なんかだから、なんかしてたん？
なんかね、なんかしてたんですかね。
いや、だから、僕らが知らんだけで、うん、実は鎌倉屋敷隆がオーナーとかね。
あ、びっくりするな。
実は銀だこ屋敷隆がオーナーとか、なんかそういうのがないと、
ガテンがいかないんですよね。
ガテンがいかないんですよ。
いや、杉とか嫌いじゃなくて、うん、計算合えへんの、センター。
それぐらい金使ってますもん。だから、完備は、わかったんですよ。あんだけ金使ってみんなに来て、ほんで、もう来る、その、芸能記者とかに、うん、あ、よう来てくれた、これどうぞーって言って、あの、袋開けたら10万入ってたと。そんな話いっぱいあるじゃないですか。
うん、
で、死んだ後に、借金20億残ってます、みたいなのを、直美ちゃんが言うと。
うん、
で、そらそやわ、と。まあ、よう使いはったな、と、
うん。
で、みんなもう死んだんやから、チャラにしたりやって、大阪の人がみんな言うっていう感じあるでしょ、うん、
まさに、新喜劇。
まあまあ、ね、そうやったらいいじゃないですか、うん。それは昔からそうですよ。みんなそうですよ。
うん、
高橋に金残したんでしょあれで。
それも残ってる。おかしいな。
それがすごいわ。
みんなそんな嘘言ってるもんとも思わないけど。
はい。それがすごいわ。そのあんだけ金使ってまだ残ってるって。だから僕のイメージでは、
うん、
その、甘美にしろ、
うん、
やっさんにしろ、
うん、
もう、はるか昔のね、うん、落語家にしろ、
うん
もう女房を七に入れて、
うん、
使い倒して、借金も10億、20億残って死ぬ。
うん、
それが破天荒なその芸人というか男気というか、
うん、
感じじゃないですか。
うん、
そのなんか死ぬちょっと何ヶ月前に席入れて奥さんにも何億残してますみたいな、計画性あるじゃないですか、高橋。
スーパーマンですよね、ある意味ね。
いや、だから、いや、逆に男気とかその破天荒とかじゃなくて、
すごい人やったんやな。
しんすけよりも計算高かったんちゃうっていう感じがちょっとないですか。
しますね。
うん。しんすけ下手したらこのまま行ったら、うん、最後安さんみたいに死んでる可能性あるじゃないですか。
全部授業失敗してな、寿司屋も失敗したりとか。
うん。なんか炭の協定上でおっさんから、あれしんすけやで、みたいなこと言われて。最後安さんそうやったんですよ。炭の協定上に一人で来て、周りも全然誰も気づかない。もう汚い格好で。ほんで、汚いおっさんね、おい、あれ安さんや。って言われてましたもん。ほんで、それ聞いて初めて俺も、あ、ほんまや。
やっさんや。
やっさんや。って言って。ほんで、その向こうにおんの内田優也やん。って言って。内田優也とやっさんが10メートルくらい離れたとこで、船券握りしめてました。
そもそもなんで内田優也は住の協定に来るんですか？
あれ、船が好きなんですよ。ボート好きなんですよ、あいつ。
あいつやばい。
内田優也
もすごい。ファッキンを。
うん。内田優也と、うん、ほんで、あの、やっさんと、うん、もう一人あの、松竹新喜劇であの、鼻のでかいやつ。
ああ、住みたり、すぼたりです、
うん。あの三人いつもおるんです。
住みの行ったら。
住みの行ったら。いつでもおるんですよ。で、やっさんは、その、昔有名な頃は、うん、あ、俺やって言ったら、お金払わんでも入れてくるんです。うん、一応協定上ってお金払わん
で。100円払うとか
です
かね。
でも、
う
ん自分で買ってましたもん、最後。俺や言うても多分入れてくれへんから。はいって。
まあそういう意味では、坂人すごかったんやなって、やっぱり。
高人だからね、その計算高い、その、お金もちゃんと残して、借金も残さずに、うん、まあ死んでいく立派なんですけど、それと僕の中の、破天荒な高人が、イメージが合わないんです。
演じてたの？何なの？
そうそう、その破天、まあ、実際演じてたって言われてますけど、ねうん、実際は気弱くてすごい優しい人やったって言われてるんですけど、うん、いやー、そんなに、その、うまいことお金使いあって、お金もちゃんと残しあって、
素晴らしいですね。
偉い人やん。偉い人やん。何も言うことないわ。っていう感じ？
確かに。
うん。いや、だから僕の中でもしかしたら東京って、自主制作レコードで、現場も全部自分で持ってあったんかなとか。
ああ。
なんかそういう古い歌、ね。
現場券も。
現場全部自分で持ってあったんかな。それぐらいでないと金入らないですよ。
そうですよね。
うん。歌ってるだけじゃ。
ね、そうですよね、うん。確かに。
あと、だからその入るのが、その、だってテレビ、レギュラー、しかもあの、人気あるからって言って、増やさなかったですからね、しけたらしもは。三つだけでしたもんね。最後まで。 だから、まあ3つやから、まあ週に1回やるとして、1本1億として、
1億なんか。
いや、年間ね。
年間1億
で。年間1、ね、でも年間1億でもタモリより下ちゃいます？タモリって1本なんか
何？ 300 とか。
300とかでしょ？で、いいとも毎日出てたんやから。年収1億でしょ？年収じゃ、月収1億レベルでしょ？あのあたりって。
でも税金抜かれていきますからね。
だからまあ、関西やからまあ月収1億は無理にしても、年収1億で3本で3億。
合うのかな？
合うかな？それでも。
まあ僕らね、意外とね、よく分かってないんですけど、タカジンも多分セクシーな職業だったと思いますよ。
タカジンっていう職業がね。
タカジンという職業はセクシーだったと思いますよ。
だから、もちろん、屋敷タカジンっていうね、まあ本名なんですよね、あれね。
そうですね。
うん、屋敷さんっていう、昔あの太陽の乗った屋敷さんと同じ屋敷さんですけど、なんかその屋敷タカジンという職業を最後までちゃんとやりはった人なんですよ。
うん、
要はあの矢沢永吉が言うじゃないですか。
うん、職業矢沢永吉。
矢沢永吉って。俺はいいけど、矢沢はダメだね、みたいなこと言うじゃないですか。
何やねん、それ、ね。そうそう。こんな。未だに思うんすけど。
こんな困ってるどうすかやったら、俺はいいけど、みたいな。矢沢がどう言うかな、みたいな。セクシーな職業やってるじゃないですか、矢沢っていう。
まあね。
うん。まあだからそれで言うと最後までセクシーな。
生き様だったんですね。
生き様だったんでしょうね。
でもちょっとやっぱショック受けましたけどね、分かってはいたけど、いざ死ぬって思ったら、今まで元気やった人がね、急に行って。
そうですね、最近、多いですね。
まあまあ、僕らがよく子供の頃は慣れ死んでた、慣れ死した、死んできた人がだんだん死ぬ時期に来ちゃったんでしょうね。うん、
やっぱ食道がんって、やっぱりね、なかなか難しいですよ。もう、桑田佳祐とかほんま心配ですもんね。
あ、これから。
一回してるから。
だ
やっぱりその生還率じゃないけど、普通に元気よく戻ってくるってなかなか難しいですよ。屋敷隆人はそこまで計算高かった割には発見するの遅かったですよね。まあそれあんだけタバコ吸って酒飲んでは無理でしょうけど、まあもうちょっとちゃんとね、その毎年毎年人間ドックじゃないけど、やっとけばもうちょっと早くね、なんとかなったんちゃうかなとも思うし、本人は、いや、そんなんよりももう、最後まで、セクシーな職業を屋敷卓上にあったまま、行きたかったんかな、みたいな。
まあ、でも、変にね、晩節汚すよりか、良かったんじゃないですか。なんか、ある人として干されることも考えなくなかったわけじゃないですか、そういう人だから。
まあね、
まあまあまあその心配なかったんでしょうけどね、今までの話聞いてたら、
まあ今になってようやくその味の素事件とか言われてますけど、まあそう考えるとその昔その全く人気のない頃に、まどかひろしと二人でようその夜中テレビでやったりしてたことを考えると、まどかひろしってすごいな。
あ、もうそれはすごいっていうのはその芸能人というか、
その生き残り方が
そんな目立つわけでもなく、
でも今大阪の顔ですからね。
まあまあね、
人間国宝さんですから。隣の人間国宝さん見ないと朝が始まらない的な。いや、そう考えると窓ヶ広ってすごい。だからそのある意味窓ヶ広って、まあ屋敷隆人は司会業ではすごいですけど、窓ヶ広はどんなしょうもない司会でも窓がひろしを置いとくと視界が光り輝くっていうものすごい技持ってるじゃないですか。窓がひろしって。だからどんなその視界の人が来ても窓がひろしさえいじっとけば面白くなるっていう、だからもう上沼恵美子がとにかく窓がひろしさえ置いといてっていうの昔を言ってたじゃないですか。
確かに
窓がひろしはすごいなっていう、だから俺多分窓がひろしが死んだ時泣くと思うんですよ。
あ、みんな、
いや僕なんで、いや僕なんか窓ヶ広すごい好きなんですよ、
ね、
あんなおっちゃんになりたいっていう。
いじられて
で趣味はって言ったらメダカっていう。メダカ買うのが趣味ですっていう。そこもいいでしょ、趣味メダカっていう。
まあでもね、もうそろそろそういう年齢になってきたんだな、いうことですよ、みんな
ですね。
もう60近くなってきたりすると
まさかね、おそらく、まあ、あと、何年か後かに、一郎の引退試合を見ないといけないんですよ。
あー、まあ、10年以内には絶対ね。
でしょ、僕ら小さい頃に、
うん、
大沢ダールの引退試合とか、うん、長島の引退試合を見て、周りのおっさんがみんな泣いてるの見て、
うんうん、
何泣いてんねやろって思いましたや。
うん、
で、まあ、もちろん僕が好きやった、例えば阪急である近鉄でも、うん、例えば山田が引退する、うん、栗橋が引退する、そういうのいっぱいありましたけど、うん、でも、最初から、自分が物心ついた時にはもう活躍してた選手なんで、うん、それほどのもんはなかったんですよ。うん、で、そういうのずーっと思ってきて、
うん、清原の引退試合。
清原でもそうでもなかったんですよ。
あ、笑いますけどね。なんか虫が出てきたから。
そうそう。
うん、
でも、イチローとなるとちょっと。
まあ、格が違いますよね。
うん。やっぱその、デビューした時からずっと知ってるわけじゃないですか。
うん、
だってもうデビューする前の鈴木一郎で、
うん、
神戸の第二球場でサインもらった時から知ってます
から。まあまあ、生で会ってますから、
ね。はい。もうそれからずっとそのメジャーに行ってて、もうその引退試合、下手したら、先死ぬかなっていう。
まあ下手したらあり得ますよね。
なんか一郎って野球引退したらなんか結構、
すぐポコ
ッとすぐ行きそうなイメージもあるんですよね。
止まったら死ぬみたいな。
止まったら死ぬみたいな。ユニフォーム脱いだらボケそうな感じもするし、そういうのもありますからね。
ねえ。
うん。だから自分が年取るって嫌っすね。
まあ、その芸能人の死亡記事でちょっと、ね、感じるところですね。まあ、高陣さん本当に最後、まあまあ良かったんじゃないですかね、でもね。
まあね。
まあ最後しんどかったかもしれないけど。
こればっかりはね、
うん、
もう最後、誰もあの自分の姿見せたくなかったんでしょうしね。まあ、それは分からんことはないですけど。
うん、
だからまあ、あの、大阪でその、いろんなその追悼番組がいっぱいあって、うんで、その、はるかようこさんが、
はい。4キロか5キロ痩せた。
5キロ痩せたんですよ、うん。なので、あの、テレビでその、俺が死んだことを知らせたら、あいつ、あかんから、お前の口から言ってくれって言って、はるかようこさんだけ家に呼んで、亡くなりましたって奥さんが、はるかようこさんに伝えたらしいんですよ。で、その時にお小遣いあげたんですって。
あの、
高人からって言って。
もう最後の、お別れのお金。
お小遣いって言って。それをツイート番組でみんな泣いてる中、ハイヒールリンゴが、で、なんぼもうだって。で、ハイヒールリンゴすげえなって。
ええ話じゃないですか。すごい落ち。
すごい、やっぱリンゴ姉さん違うわって思いました。
でも気になりますからね。わからなくなって
る。ニューヨークヤンキースとの、その、マークにあるお金がそもそもいくらかわからないんですけど、
うん、
140億とか50億。
そうそうそうそうそう。1年間で22億か20億かぐらいの計算になるんですよね。1年間20億って、何なんすか？
いや、何なんですかって言われても、日本でそんだけ稼いでんのって、ワンピースの作者ぐらいちゃいますの。
まあ、個人ではね。
はい、
あ。
いや、もう、それはもちろんね、その、株持ってる、そのユニクロのね、社長とか、
そう
楽天の社長とか、ああいう人たちは別にしてですよ。
うん、
その自分の仕事だけで、コンスタントに年間20億稼ぐ人なんてそういないですよ。
ね
え。うん。で、そんな価値があるのかと。
いや、僕はちょっとバブルに乗りすぎかなっていう気はしなくもないですね。
うん。いや、だからそれを、うん、まあやっぱメンタルでしょうね。僕やったら多分そのお金で、潰れますもん。
そうですね。僕も潰れると思います。もう、
うん、
もう、投げれないよって。
うん。だってそもそももしね、
うん、
その名人が、
うん、
その会社からね、来年の年俸5億にしたるわと。
会社行かないですよ、多分ね。
いやいや、だから、その代わり、
うん、
今の実績を、
うん、
まあ言うたら、まあ、10倍投げろと。
無理です。
だって僕らの実績なんて、
うん、
その時間で稼いでる実績みたいなもんじゃないですか。
そうです。人貸しですよ。本当に。時間貸しですよ。
だから、うん、今の倍の実績上げろって言ったら、
10倍寝られへんわっていう
感じでしょ。
そうです。
だからそんなもその、給料2倍欲しいとか思ったことないですもん。
うん、
ちょっと上げてほしいとよ。ちょっと上げてほしいと思うけど。
2倍欲しいと思わないですね。
2倍上げる代わりに、今の実績2倍上げろって言われて無理や。
いや、もうそれ言うんやったら、2割減らしてもらっていい感じ、代わりに、うん、労働時間を3割5分くらい減らしてくださいって言いたい。
だからその、まず、その、もらえるそのメンタルすごいなと思って。140億とか。
で、ここまでって思ってたの、思ってはなかったでしょうね、でも。
いや、断れへん。無理か。
いや、でも勝手に入札されたら。
いや、でも、その入札されてから代理人会って、うん、代理人はその、もちろん、ちょっとでも給料高いように言うんでしょうけど、うん、横から、いや、もうええって。
もういいって。普通やったらなりますよ。
で、俺らやったら絶対なるでしょ。
いや、もう、年間、3億でいいみたいな。
そうそうそうそう。うん、その3億にすら潰される。だから、まあもちろんね、日本のピッチャー史上最高の成績残したわけやから、うん、そのメンタルが僕らと違うのは分かってるけど、うん、
それでも、
もらえるっていう普通に、
うん。
で、奥さんも心配なれへんのかと。
いや、心配でしょう。
いや、セレブの仲間に しました的な。
カントリー娘がですよ。
ええ、感じになるんですよ。
うん。で、またその、100何億もらって、ももクロとか、言うんでしょ、はい、
だから、逆にね、
うん、
まあ、言うたら、野茂とか、長谷川とか、吉井とか、
うん、
言うたら、向こうからは、低めに見積もられて、うん、その、まあ、最初は、じゃあ1億円から、みたいな、
うん。
で、いや、もっともらったろって、行く分にはいいじゃないですか。
うん、いいですよ。それはいいですよ。
そのチャレンジャーとして行くんだから、
うん、
今までの選手はほとんどそうじゃないですか。まあ、一郎あたりからかな、ちょっと一郎、松坂、井川。
井川ね。
井川
ね。井川ね。まあ、結果違うけど、井川は確かにそうですよ。
だから、その、チャレンジャーじゃなくて、うん、もう最初からもう、
井川様で行きましたからね。
もう、様、まあ、イラブもそうでしたよね。
うん、
まあ、イラブはまあ、そこそこ頑張ったと思いますけど、それでもやっぱり、僕らの中でメジャーで20億もらうって言ったら、どこのジョディ・フォスターやねんとか、どこのマグガイアやねんっていうイメージですよ。
まあまあそうですよね。
もうロケッツかお前は、みたいな。
いやでも、僕やったらもう絶対無理ですよ、本当に。
うん。
うん。
まあもちろんね、だからその実力があるのは分かってるけど。
でも1年間だけ確変っていう可能性あるわけでしょ？
うん、
そこはやっぱりメジャーのその極東担当のスカウトが見て、これは一年だけじゃない。大丈夫。マー君。って判
断。で、井川も取っていったわけじゃないですか。
うん、
和田も取っていったわけじゃないですか。で、僕は個人的には、ダルビッシュの方が上やと思ってるんです、
田中
で。で、田中は投げすぎやと思ってるんです。
今。
いや、もうその高校からずーっとこう投げてきて、で、今まで何回かリタイアしてるじゃないですか。
うんうん、
楽天におった時も。まあもちろん、ヨシですから。楽天のコーチは佐藤ヨシノリですから、
うん。
あの人の投げ方、もう教え方で投げ方を覚えると、そうそう故障は起きないと思うけど、
うん、
でも投げすぎな気がするんですよね。
うん、
今までの時点で。
で、メジャー行ったら、すごい抑制されるんじゃないですか。
抑制されるけど、
うん、
結局のところ松坂にしろ和田にしろみんな一回やっちゃってるじゃないですか。そうなるんじゃないかなと。
そのために言われるんですね。
うん、
ああ140億やのに
向こうからボロクソ言われますよ。
ね。
伊賀の時みたいに。
うん、返せみたいな。
そうそうそう。イラブなんて最後引き返るとか言われてましたからね。いやでもほんまにこれは。
もらいすぎなよ。すごいねってみんな新橋のサラリーマンは言ってたけど、
うん、
やめといたらって。
いや、もちろんね、もっと向こう行ってまたさらにその20勝とか重ねていったら。
いや、それはもう倍でしょ。
さらに倍みたいな。
わけわからんことになるでしょ、そんな。
感じにはなると思いますよ。
うん、
思うけど、いや、やっぱり、この日本人のその、メンタル弱いおっさんやからかな、こんな思うのは。もらいすぎやろっていう。
いや、だってどう考えてもそんなにダルビッシュとか松坂とかと並んで、本当に突出してるかっていうと、そうでもない
ないんですよ。
すごいですよ、確かに。
うん、ただ、田中がその24連勝した時には、うん、ダルビッシュも和田も松坂も誰もいなかったじゃないですか。
ああ、まあそうですよね。確かに。
唯一、その、田中と投げ合って、勝てそうやったピッチャーが、オリックスのエース金子なんですけど、一回も当たれへんかったでしょ。
すごい、運に恵まれた24勝。
まあ、運じゃないですけどね。まあ、金子の方は、こっちが勝てに逃げただけなんですけど、うん、どうせ負けるからっていうので、ただまあ、ダルビッシュがね、ツイッターかなんかで、まあ俺がおったら止めてたけど、みたいなこと言ってましたけど、
うん、
まあ確かにそうでしょうね。
うん、
ダルビッシュとか杉内とか、そういうあたりがずらっと並んでる頃であれば、まあないですもんね。
うん、
その24連勝っていうのが。で、そう考えると、そんなにそのダルビッシュと比べて上っていうイメージもないし、
うん、
まあ今年覚えたのはスプリット。
うんうんうん、
が、まあ、ハマったと。ストレートと全く見分けがつかへんって、そのパリーグ中のバッターが言うから。
うん、
まあ、そうなんでしょう、
うん。
パリーグ中のバッターが言うからそうなんでしょうけど、じゃあパリーグのバッターがそれほどレベルが高いか、今。
年々ね、なんか野球も熱も下げれてるっていうのもあるし。
まあ、さすがに僕も最近そんなにその昔ほど、
うん、
その野球熱っていうのもすごくないんですけど、
うん、
まあ、去年見てる、僕が見た中で、一番打撃がすごかったのは楽天なんですよ。まあ、もちろん優勝してるからそうです
けど、ね。
はい。で、その楽天をバックに投げてる田中くんは、
うん、
楽天とやらんでいいわけじゃないですか。
うん、
で、去年一番ひどい打線やったんが、オリックスなんですよ。まあ、点取れない。
うん、
もう12球団最低の得点ですから。
うん、
その中で、15勝ぐらいを上げて、
うん、
被安打率も田中君より良くて、
うん、
防御率はちょっと負けてますけど、上げた金子は結構すごいピッチャーなんですよ。
そこってメジャーは身につけないんですかね。
いや、まだポスティング。
これからからか。まだ。
っていうか来年も FA なんで。
まあ。
今年1年後にも FA なんで。おそらく今年1年後には、ちいちゃんは。
うん、
ジャイアンツかなと。ジャイアンツも早いしね。長野出身で。
うん、
まあそうなるか、もしくはメジャー行くかもわかんないですけどね。まあでも、まあ、だからその、確か田中と金子を比べたら、それは田中の方がはるかに上やけど、それほど金子と離れてる気もしないんですよ。1年間の成績だけで言えばね。まあ要、まあスペ体質なんで金子は よく離脱するから、実際にはもう田中の方が全然上なんですけど、どっちかというと、田中と、まあ、若干、まあ、田中か。田中か。去年1年間で、だけで言えば田中か、みたいな。まあ、もう、心配ですね。
もう今から心配ですね。もう
ドキドキしますよ。もう、頼むから、恥ずかしくない程度に18勝ぐらいしてくれと。
で、何勝やったら許されるんですかね。僕は15勝ぐらいなから。
いや、もう15、最低15
です。15ぐらいですね。
最低15ですよ。
10勝やったら、
10勝じゃ全然ダメだと思うんですよ。
12勝でも、15。
その、田中が、その、決まってから、そのニューヨークの方で、もうこれで3番目のローテーションピッチャーが決まったよって、3番目でええのみたいな。もう20億って聞いた瞬間に、もうエースやろ。
そう思いますよね。
思うでしょ？どうも黒田の下らしいんですよ。
うん、ええー、みたいな。
そんな、だって黒田もうちょっと安いですからね。
うん。
まあ実際黒田は去年11勝か12勝か、まあ前半の貯金だけですけど、後半はほとんどダメだったんで、うん、まあそれでも、まあやっぱ一応黒田が、向こうのエース、黒田、田中みたいな。20億で。
まあでも日本人からしたら楽しいですよね。一郎も見れるし。
まあ一郎見ることはほとんどないと思いますけど。
もう出てこないですか。
もうほとんど出てこないんじゃないかな。
でもトレードに出されるや出されないやっていう話も。
もうどうなんでしょうね。うん、僕はもう日本帰ってきた方がいいと思いますけど。
中日とか、巨人とか。
中日かオリックスか。
やっぱオリックスなんや。
まあそこはね。
うん、
いやでも、使いどころないですよ。その、日本の他のチームやったら。
うん、まあまあ今さ、帰ってきてもってところですかね。
そうそう。だから成績残してくれればもちろんそのポジション開けますけど、うん、その成績残してくれないんであれば、
うん、
使えるのはオリックスだけですよ。
そんなに落ちてるもんなんですか、イチローって。
落ちてますね。
あ、それを見てわかるんですか？
わかりますね、それは。 ただ、あのバットテックコントロールさえあれば、日本でも2割8分ぐらいは打てんちゃうかなっていう。
でもそれでも2割台になっちゃうんですか？
いや、もう3割台は無理でしょう、イチローに。ただ今パリーグは、田中君もいなくなったんで、で、オリックスに来ると、金子の相手じゃなくていいじゃないですか。じゃあ、もうほぼソフトバンクの投手陣くらいですよ。
難しいのは。
難しいのは。他のチームは気にしなくていいぐらいですよね。一郎からすればね。
でもそこでも想像を上行ってくれるんじゃないかって、一郎やったらってメジャーでもね、もう一回ぐらいブレイクしてへんのかなって思いません？
もうないでしょう。
あそこまで見放されてるんですか？
いや、見放されてるか、僕が見放してます。もうないです。
もうないですか？
もうないです。もうちょっと辛いですね。
なんか僕、プロフェッショナルとか見てたら、毎年イチロースペシャルみたいなのやるじゃないですか。
はいはい。
今年もやってくれるんやろうなって。
やってないじゃないですか。やってないじゃないですか。
去年はダメでしたけど。
うん。やっぱ目でしょうね。
動体視力。
動体視力でしょうね。
うん。
結局のところ、イチローって動体視力が波外れてすごい、
目が本当は良くないんでしょ？良くないけど、
動体視力だけはすごいんですけど、
その理屈はよく分かんないですけどね。
うん。だから、それが、ちょっとでも衰えると、もうやっぱり、
途端に
。
なんか、メガネでもかけたらダメなんですかね。
いや、動体視力なんでね、金がなってるとかそんなんじゃない
ですよね。ないですよね。
うん。だから、その、物が横に動いてるのを、捉える、視力？まあ、それが、衰えたのかな。ね、衰えたっていう言い方も失礼ですけどね、40何歩であの成績がもしかしたらすごいことなんかもわかんないですけど、まあ元々がね、やっぱりその体のしなやかさとか、その動体視力とか、まあ本人の努力でそれを作り上げてきたんでしょうけど、それが衰えると、やっぱり、まあそれでも波の選手より上なんで、今でもヤンキースの一員ですけど、逆に日本に来たら、もっと動体視力言いますよ。
ああ、そうなるんですかね。
うん。もっと変化球攻め言いますよ。
一郎。汚いな、そうなったら、晩節汚してほしくないな。
もう、だから
50までやってほしいけど、
まあ、50歳ぐらいの一郎は多分おそらく、もうその時オリックスが優勝争いして、最後9回の裏2アウトからなしだみたいに大体出てきます。で、センター前になんとかヒットみたいな。
かっこいいですね、それもね。
そうそう、そういう一郎かな。
ああ、それ見てみたいな、ナスダみたいな一郎って。
ただ、代打一郎をその本人がね。
うん。受け入れれるかどうか。
受け入れるかどうかですよ。ナスダやから受け入れましたけど。まあでも今年、もう野球の熱がね、やっぱりね、一気に冷めましたね。
まあ今年は辛いですよ、ワールドカップもあるし。
なんかやっぱりね、もう FA で抜けすぎですわ。
ああ、まあね。
まあ今から考えると、その、ダルビッシュ、田中、金子、その、和田杉内、まあその西武で言うと涌井とか、ほんで、ロッテやった成瀬とか、まあ幸せな時代やったんですね。その、エース同士の投げ合いがもう毎日のように、どっかであるっていう。だから僕らよく昔ね、言ってたように、その鈴木啓司とか山田久志とか東尾の投げ合い、非常にレベルの高い、リーグやったんですよ。あの時代のパリーグは。
まあ、5、6年前。
そうそう。まあ、下手したら、今、そのダルビッシュとかみんな行ってやってるじゃないですか。アメリカンリーグのそのなんとか地区とか、あたりより、レベルの高いその投手戦をやってましたよ。
まあ、名前見る限りはそこなんですよね。
そのダルビッシュと田中の投げ合いとか。枠人なるせの投げ合いとか。で、それこそ、まあ、今でこそ、もう、スザンヌとかとなんかよろしくやっちゃってるけど、斎藤ね。とか、すごかったですからね、やっぱ前世紀は。
いやー、でも、マー君は心配やな。確かに。
奥さんもあんま心配してないところが心配なんですよね。
いやー、まあ、佐藤前はすごいできた奥さんやっていう話は聞きますけどね。
反対してみたらどうかな。
あえて行っちゃ嫌だ、
もういいやん日本でっていう。
僕はもうハンカチ王子の心のことを心配しますね。
ハンカチ王子、
うん、
え、誰それ。
斉藤君
だけはほんまにダメやろうって言われてダメやから、かわ
いそうですよ。
まあね、
うん、
その 何がきっかけでああなるんですかね。
いや、人間って怖いなって思いますよね。
そうやね。うん、まあ、まあ、昔からよくあるじゃないですか。その、斧が社会人いかんと高校即入ってたらとか、うん、そういうのいっぱいあるでしょ。その、ドラフトを拒否して社会人行ったから、あの2年間さえなければ。
ですよ。変に早稲田なんか行かなければ。
う
ん、
そう、早稲田さえ行けへんかったら、別に田中と、その時点では遜色なかったでしょ、うん、まあ言うたら、下手したら斎藤の方が上や的な感じやったじゃないですか。
うん、まあ結果的に上でしたよね、最後はね。
最後はね。
うん、
それが、だって、あの時はもう、その日本中のプロ野球のスカウトが、今の高校生で一番攻略しづらいピッチャーは斎藤ってみんな言ってましたからね。
うん、
それがその早稲田の4年間で。
あんなことになると。
なんでなんですか。
いや、それがやっぱり人生の機微なんでしょうね。あの、楽天で文句も言わず、ススッといったマークはやっぱり。
文句も言わずっていうかね。
うん。
あれはやっぱ高校で行くべきだったんですかね。
結果としてはそうなんですよね。
まあ、そういう、あの、たまにネットで上がってますけど、うん、やっぱ笑顔は阪急に言っとくべきだったんです
かね。いや、言っとくべきだったんじゃないですか。もうちょっとほな長く選手、
はいはい、
生活遅れたかもしれないですね。
じゃあ言うたら、まあ、ね、あの、なんか、ネットでも上がってましたけど、江、う、川、ん、がそのまま阪急来てたら、まず黄金時代の阪急で間違いないですから。
うん、間違いなくね。
うん。だから、もう、20勝近い、いなり1年目から、20勝近い、上げれただろうってネットには書いてましたけど。
たらればですけど。
たらればで。
うん、またひょっとしたら、H2O リテイリングスブレイブスやったかもしれないですよ。
何それ H2O?
いやいや、阪急阪神ブレイブスやったか、阪神はないな。一つの会社で二つも球団持っちゃったみたいな感じだったかもしれないですよ。
江川が来てればね。
たらればがあれば。
山田がね、
うん、
あいつ意外と性格悪いですから。だって山口が来た時ですら引退するとか言ってたんですよ、あいつ。
めんどくさいな。
ほんまめんどくさい男なんですよ。なんかもう引退しますから僕とか言って。で、オーナーがそんな言うなよって止めてもらうのもあってたらしいんですけど。ものすごいめんどくさい、あいつ、ほんまに。なんか、要は、その、上田と山田の確執みたいな、言うじゃないですか。うん、でも僕も、その、実際これ山田のファンやったから、う
ん、上田ってひどいやつや
ね。ひどいやつやなと思いますけど、大人だって、いざ若い子とかが会社で、こう、教えるような立場だったら、上田監督の気持ちよくわかりますもんね。使いづらみたいな。山田、使いづらい。
まあ、本当に歴史にたらればがあったらの話はもう想像したらすごい面白いですけどね。
そう、
うん、
でなんかたまにあのヤフーの下の方にあるじゃないですか、あの金田がわしが今メジャーに行っとったらみたいな。
もうええねん。
あのおっさん何なの一体。
もう老害でしかないですね。
そのもうたまにね、なんかその稲尾と比べるだみたいなことを言うおっさんとかおるじゃないですか。いや、逆に、その、金田の方が、その、ダルビッシュよりすごかったとか、稲野の方が田中よりすごかったって話になったら、
うん、
この40年間、日本のプロ野球は何やったんや。
進化してないってことですからね。
っていうことでしょ、
うん、
結局のところ、だから、その、自分たちの、その、やってきたことを全否定みたいになりません？
まあ。
進化を丸否定やったら。それがよくわかんないですよね。
あの人のね、素直に、王さんなんかそのことは言ってないと思うんですけどね。
まあ、王さんは、まあ、微妙ですね。王さんは、もっと早く、その、カブレラとかローズに抜かしてあげ、さしとけばよかったのにね。
まあ、王さんが悪いわけじゃないんですけど。
悪いわけじゃないんですよ。
ないけど。
バレンティノって。バレンティンや。
バレンティン。
バレンティンって、何なんすか、その、なんか、奥さんを閉じ込めたりとか。
野球香ばしいじゃないですか、まだまだ。
いや、香ばしいですけど。
うん、
ローズでよかったんちゃ
う？ローズ、打ってほしかったな、確かにね。
うん。でも、うん、8試合連続はバースでよかったんちゃ
う？うん。たらればかあればね。マークもたらればって言われなければいいけど、でもこればっかりはね。
いや、なんか最後はなんか。
お金もられたらやっぱり、
うん、ふーって言われて、そのファンに向かって唾吐いてるマークが。
うわぁ、もう見たくないな。
イラブみたいやな、みたいな。イラブ最後そんなんでしたからね。いや、もうなんか最後寂しすぎるでしょ。
最後死んじゃいましたからね、自分でね。
しかも大阪でしたっけ？どこでしたっけ？
いや、大阪やったじゃないですかね、確か。
なんか、こそっと淀川区に戻ってきてましたよね。誰も、周りもみんな全然、あ、ここにイラブおったみたいな。
いや、ちょっ とお金が半分ぐらいやったらね、まだね。
そうそう、こっちもね、あの、最初3億ぐらいでスタートして、じゃあ10億もらえるように頑張れみたいな感じだけど、こっちがプレッシャー受けてますもん。
もうね、大丈夫なの？
応援するこっちの方が。
だって無理やん、今以上の修正式なんか残すのなんて絶対。
まあ、ピークやね。
うん。
24勝0敗とか。
もう今すぐ引退すべきですよ。本当に。
いやいや、ほんま、うん、もう近藤くんじゃないけどね、中日の近藤くんじゃないけど、そんな、デビュー戦で巨人戦でノーヒットノーランとかした
か。あかんて、
そんなことした
ら。いましたね、近藤くんね。
そんなしたあかんてっていう。やっぱりもう、ラジオもそうやけども、最初は低く。
そうっすよ。
声張らんと低くスタートしないと。
まあまあ、そうっすよね、本当に。うん、ちょっと前に旅行の話を僕はしたんですよ。
聞いてない？
聞いてない。
はい。上がってます？
上がってないんですよ。今から、今日、明日の帰りの新幹線の中で編集します。
いや、なんか、セクシーな職業。
セクシーな職業なんで。
新幹線の中で編集とか聞いたらセクシーな職業みたいな。
いや、でもね、新幹線はいいですよ。あの、編集すごいできますよ。集中して。
あ、そうなんですか？
うん。なんか、誰も波形見ても何やってるかよくわかんないじゃないですか。
わかんない。
わかんないし、ただメモしてんのが恥ずかしいですね。ヘッドライン書くときは。
恥ずかしいですね。
恥ずかしい。
はい。
ファイル名を恥ずかしいファイル名に。うん、まあ、広島とね、
うん、
松山と尾道行ったよって話はしたんですけど、
あるまあ、ラジオの中でね。
そうそうそう。そんで、まあ旅行はね、結構行くようになったんで、私もあの、家族と。
え？
家族と。
あ、奥さんと？
奥さんと。
奥さん旅行好きなんですか？
まあ、やっぱどっか行きたいんでしょうね。
え、もともと東京の人でしょ？
そうです。
東京に住んでたら、うん、そもそも、どっか行きたいとか思うんですか？
いや、思うんじゃないですか？
何でもあるじゃないですか。
いや、何でもあるけど、うん、やっぱりその観光地に行きたいっていうのはやっぱあるみたいで。
まあ、でも、あ、まあ、大阪に住んでるからかもわかんないですけど、うん、尾道、松山とか、広島、宮島とか、ベタすぎるじゃないですか。
そう。
修学旅行かっていう。
そう。僕は、だから、西、やっぱそう、西の人間の感性と東の人間の距離感の問題ですよ。
はいはいはい。
だから、広島、尾道。
今時原爆資料館みたいな。
そうそうそう。僕は、まあ、どうせやったら、湯布院とかあっちぐらいの温泉地
まで行けばね。
うん。
うん。
だけど、嫁は昔行ったことあるから、うん、いいよ。尾道は、やっぱ宮島と尾道。
ちょ待って、はい、今ちょっとあの、引っかかる部分があったんで、ちょっと質問してもいいですか？湯布院。
湯布院。
だから、嫁さんが、いや、昔行ったことあるからいい。
うん。
で、尾道は、うん、あなた行ったことあるでしょ？
そうですよ。まあでもそこはもう、譲りますから、僕は基本。
あ、そうなの？
何回目やおっての尾道。俺、呉行くって言いましたけど。
でしょ？
うん。まあ、そう。
呉ならまだわかりますよ。
一人置いといてもなーってやっぱ思うじゃないですか。
実物屋の大和作ったるんでしょ？
そう。いや、
実際実物屋ないけど。
模型ね。
模型の
10メートル1のやつね。
うん。
うん。
尾道なんて何もないですよ。
ほんと行ってね、あんな、うん、いや、僕ら行った時も、まあまあ、シャッター街のところ多かったけど、
はいはいはい。
坂本さんは話聞いたら去年行ったんですよね。
僕去年尾道行きましたよ。うん、はい。もう、シャッターしかなかったですよ、商店街。
僕らが男たちのヤマトの見学に行った時よりも、はい、うん、もっとシャッター街度が高まってましたよね。
だから、アーケードで開いてんのが、うん、あの、銭湯を改造したこじゃれたカフェ、
うん、
と、タバコ屋、
はいはいはいはい。
ぐらい、
うん、でしたよ。
いや、ほんまそんな感じですよ。あとコロッケ屋とか。
尾道やばいですよ、本当に。
あの商店街はね、
うん、なんとか仕上げたい。
山の方のその坂道にあるこじゃれたカフェとかは、うん、あと千光寺とかやってね、うんうん、あのあたりはいいですよ。
大丈夫。
で
も
商店街は
人流れてない。
あと衛生名人があのね、
これこれ
米って言ったら、
週刊やね。
ラーメン屋はまだ並んでました。うん、
まあ、並んでましたよ。
いや、でもあのラーメン屋買って、平日はわかんないですよ。うん、
いや、僕行った時は並んでませんでした。
あ、でした。
でした。で、駅前に僕がこっちのラーメン屋の方がひょっとしたら美味しいかもって言ったラーメン屋はなくなって、
うん、
なんかいいラーメン屋になってました、ね。
いいラーメン屋。
いいラーメン屋になって
。まあでも、まあ、あの駅前とかはすごいこじゃれた感じになってて、
はい。
あの、海の方も綺麗なその遊歩道的なもんができて、
うん、
なんか、どこにでもある綺麗な街になってます。
なってますね。
駅前は。
うん。
うん、昔のあの、なんか小汚い木造じゃないけど、ああいう
駅前。白屋のね。うん、昔の高松駅みたいなね、う
ん。あんな、ま、高松もすごいことになってますもんね。
まあ、今、もう、新しくなったから行ったことないですからね。
すごいですよ。
うん。
もう、もう近代的な、あの、ミニ大阪駅みたいな。
おかしい。高松山駅って、なんか、いなたい感じが良かったんですけどね。
うん。あの、行き止まり感がね。うん、高これ以上先行こうと船乗らなあかんねみたいな。
いや、でも、結構旅行も行ってるんですけど、坂本さんは今後、今年また行きたいな。まあ、それ、長野の問題はいろいろあるとは思うんですけど。そうそう、
長野問題があるでしょ。
うん、
だから今僕は、すごいアウトドア派なんですよ。
うん、
もう、その夏の旅になったら子供とかとみんな、深山キャンプ場行って、綺麗な川で泳ぎたいとか、うん、その、大山とかそういう山の方行ってキャンプしたいとか、
でもそれが日常になってきちゃうと。
なるでしょ？どう考えても。
じゃあ、もうちょっと都会行こうよって。っていう話にならないですかね。
いや、だからそれが心配なんですよ。だって。
ディズニーランド行こうみたいな。そうそう、今更ながら。
今大阪だから、綺麗な水とか思うけど、
うん、
長野以上なとこなんかあんの
か？ないですからね、多分。
長野以上に山のあるとこってないでしょ。
じゃあもう多分北海道か沖縄ぐらいまで思いっきり降らないといけないです、じゃないですか。
ですよね。
うん。
信州に住んでもうたら、もうゴールじゃん。
多分ね。
ほぼ。
うん。難しいですよ、これから。
これからなんかもう、あの、今度の休みあれやねん、高円寺行くねん、みたいな。
わけわからんわ。
そうそう、鶴橋行くねんとか、
新大久保行くねん、みたいな。
そっちの方に触れるんじゃないかっていう。
いや
もっと汚いもん見たい、みたいな。
いや、それあったかいとこ行きたいから沖縄になるんじゃないですか。
ですからね。だから、その、自分の中のこの、ものすごいアウトドア熱があるんですよ。うんうん、今、テントだけでも、7針か8針ぐらい持ってるんですよ。
おかしい
っ
す、それ。
もう、その、ムーンライトだけでも3つぐらい持ってますから、
僕、うん、
だから、これが、一切なくなるんじゃないかなと。
うん、そうそう、満たされちゃうとね。う
ん、だから、今、大阪におるからね。
うん、
なんか、その、信州でちょっと蕎麦売って、人生の楽園したんねーんとか思ってるけど。
多分半年後に、え蕎麦言ってると思います。
いや、そうでしょうね。うん、だから、今は憧れだけで、八ヶ岳とか、諏訪湖でとか思ってるけど。
怖い怖い怖い怖いって言ってるかもしれない。
そう、実際そんなとこ住んで、八ヶ岳みたいな。
うん、
あかんかんみたいな感じ
だ。しんどいやんって言ってるかもしれない。
すぐ凍るで、みたいな感じや、うん。だから多分人生の楽園の人も、
うん、無理やり。
西田さんが見てるから、
うん、
幸せそうに。
ああ、いいなって言ってるかも。
手繋いで蕎麦売ったりとか、地図作ったりとかしてるけど、平日はすごいと思うよ。お前が住みたいだろみたいな。
あ、なんか愛の貧乏私作戦みたいな。
そうそうそうそう。だって、あの、一応ね、
うん、
まあそういう、まあ将来的に信州に住みたいなとか、その人生楽にしたいなと思って、うんで、その、ネットとかで見るわけじゃないですか。
はいはいはい、
田舎暮らしのホームページとか、うん、知ってます？雑誌で。その、田舎暮らしみたいな、
はいはいは
い。で、そう、読むでしょ？
うん。
だからこう、いっぱい、もう、移住してよかった、何々夫妻とか言って、
うん、
なんかこう、ロハスでスローな夫婦が出てきてですね。ほんで、そのなんか、やっぱり自分たちで作ったカボチャは最高みたいな写真が載ってるんですけど、その、後半の20ページぐらいには、そういうロハスでスローな人たちが住んだであろう家が売りに出されてるわけですよ。
おかしいなあ。どうしてそんなロハスなスローで素晴らしい生活なら、
うん、
そこに住まなくなったのかな。なんでなのかな。
だから汚いね、汚い民家とかが売りに出てるんだよ、わかるんですけど、うん、もうなんかリフォーム済みみたいな。
今この居抜きのままでお店開けますみたいな。
そうで、やったらペンションも売りに出てますしね、うん、新州やったら。
あれ？
だから入る分だけ出て結構出ていってるんですよ。
でもあんまりその行って帰ってきたりの話聞かないですからね。
こそっと帰ってきます
から、ね、こそっとね、
みんなこそっと帰ってきますから。
よっぽど周りの人が厳しい人が多かったんですかね、
うん、
村八分みたいな
の
とか、
まあもちろんその最初はそういうところで入って、
うん、
スローでロハスな村人になろうと思ったんですけど、失敗してそこから大体別荘地に移るんですよ。
別荘地、
別荘地、
ほう、
あそこら辺やったらほら、あのしがらみがないから、
うん、まあまあまあ 割り切った
っ、ね。割り切って。で、大体その八ヶ岳のその高原ベストの方行くでしょ。うん、ほんで今度は、ものすごい寒いんですよ。
生活がきもう、環境が厳しい。
環境が厳しくて。で、こそっと八王子ぐらいに戻るみたいなね。
どういうすごろくなんだって感じがしますね。うん、
で、まあ、だから結構物件はね、出るんです。もう下手したらその800万とかそのあたりで出たりするんです。
お買い得な。
お買い得な値段で。まあ、強気な値段設定の別荘もいっぱいありますけどね。2000万ぐらいとか。もう意外とそういうのはあって。だそういうのを、その、田舎暮らしの本を1ページ目から読んで、すごいワクワクして、最後のページ閉じると、みたいな。
そんなやつなかったらいいのに。ね。
でも、文章のページもいっぱいあるからね。
まあ、厳しそうですけどね。人間付き合いがなんか大変そうな気が。
そうそうそう。だから、ね、から実際のところ、信州って、旅行ぐらいで泊めとくのがいいのかなって。僕はもうしょうがないですよ。会社が行けって言うからしょうがないけど、まあね、僕はほら、会社、仕事ありきで行くから、その、田舎付き合いとか、そんなん、もう関係ないですから。だから嫌ってわけにいかないじゃないですか。リタイア後に行くわけじゃないんだから。だから、転勤族はもうどこ行っても一緒でしょ。
まあ、本当はね、その、お祭りに参加させてもらえるとかね。
はいはい、はい。
あるじゃないですか。なかなか、その、岸和田に行った人は、なかなか、町内会払わなあかんけど団地に引かしてもらわれへんねんとか。
無理やわ。
神田に住んでも、うん、おみこしは引かしてもらえないとかってあるじゃないですか。
そうそう、まあ、その代わり僕は多分長野行ったら、うん、お祭りには参加できないけど、消防団は無理やり強制参加みたいなね。
まあまあでもそういうのもいいんじゃないですか。
いや、よくないらしいですよ、田舎の消防団って。
なんかあれでしょ、その、よく話に聞くのは、どっか温泉に行って、うん、ピンクコンパニオンを。
あれ消防団？
消防団の人。
あれ消防団？
大体聞くじゃないですか。
いや、俺はなんか消防団。
消防団イコール、なんかコンパニオンみたいな、
僕は。やったら飲み会が多いっていうの聞く。
うん。
消防団って何してるんですか？ヤフー知恵袋にもいっぱい書いてあるもんね。消防団って何してるんですか？みたいな奥さんから。やたら今日は消防団だからって出ていくんですけど。
楽しいことがいっぱいあるんでしょ、多分。
そんなに家事って多いの？みたいな。
いや、寄り合いね。
寄り合いで。
寄り合うことが仕事なんで。うん。
だからそういう、今までの憧れが日常になるっていうのがね。
ちょっと嫌ですね。なんか、憧れの職業に就くみたいなのに近いもんね。
趣味が仕事になる
みたいな、ね。なることも辛い。
はい。だからこれから先その旅行先も変わってくると思うんですよ。
いや、そのベクトルどう変化するのかってちょっと楽しみですね。
ラスベガスとかね。
100万すったわ。
あと香港とかソウルとかね。
夢に言われんわみたいな。
そんなゲッセ親父になるような気もするんですよね。今まで夏のたびに美山キャンプ場とか
爽やかなお父さんが
大自然とか言ってたのが上海とか。
いやー、環境変わるの怖いな、そう考えると。
そうそう。だからもう多分来年、その、こと、今はね、尾道の話とかしてたけど、はいはい、来年は多分そのマカオの話とかしてますよ、僕。
ああ。
やっぱちゃうわ。
最終島はな、と思って言い出してるかもしれない
です。そうそう。そういう感じになると思うんですよね。
ああ、怖いですね。まあ、坂本さんもね。まあ、次撮るときはおそらく、
もうあなたが、
うん。
新州に来て。
来てるか、八王子で撮ってるか。
八王子あたりのカラオケボックスで撮ってるか。
るか
まあ、八王子ぐらいやったらおそらく僕も1時間半ぐらいで。
僕も1時間半ぐらいで行ける
ん
で、
ね。真ん中。音姫かね、みたいな。
まあいい話じゃないですか。
はい、
まあどうなるんでしょうね。まあ大阪で撮ることもひょっとしたらあるかもしれないですけどね、タイミング、ね、
まあまあまあ、もちろんタイミング的に大阪でもいいし、なんかもう、長野と東京って、どうなんでしょうね。
微妙ですけどね。
微妙ですよね。
うん、
ただ、結構その長野の人がその軽井沢に帰ったりとか、うん、もう結構多いでしょ、
うん、
あずさ2号に乗ったりとか。
そうですね。
うん。だからそんなに大阪と東京ほど離れてもないけど、
まあそう
ですね。埼玉と東京ほど近くもない。
ないし。
当たり前の話ですけど。
いや、八王子かな。
八王子いいとこですよ。
いいとこやと思いますけど、
ね。あのスーパーの事件はいつ解決するのかなって思いますけど、南平でしたっけ、
うん、
うん。いや、でもそれ以外では八王子って、何でも揃ってるし、大学はいっぱいあるし、学生はいっぱいいるし。
まあ、寒いんだろうなと思うんですけどね。ま
あ、うちの会社もあるし。いや、いいとこです。あそこは本当にいいとこなんですよ。はい。はい、だから僕は、八王子は結構好きな街ですね。
な
るほど。はい。
まあ、ということで、
はい、
これで大阪港で撮ることは多分なさそうな。
いや、もうないですよ。
多分最初で最、もう2回目ですけどね。
はい。もうだから大阪でラジオ撮ることが、 多分そんなにないん
だ。ないでしょうね。
もう次回からはその長野ラジオ。
長野ラジオになるんですか。
八王子ラジオ。ぐらいかな。
まあちょっと楽しみですけど、坂本さんのその旅行の変化が。
はいはい。
アウトドア志向が加速するのか、ああって言ってるかもしれないっていうのが。
長野で友達ができればね。
まあアウトドアしてるかもしれないですけどね。ね、
まあね、僕長野だよって。
ああいう人がいれば。
いれば、これ聞いてる人で。
うん。
長野って聞いてる人もいるのかな。
いるのかな。いること願って。
はい。
はい。
行ったら仲良くしてください。
それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。